民主主義を取り戻せ、市民メディア放送局。
安倍一強と言われる今日、この番組はシーズン4を迎えます。自由や人権、そして民主主義が脅かされる今日、このまま政治家任せで良いんでしょうか。職場や友人関係に政治の話は禁物？いやいや、もっと大っぴらに自由にみんなが平然と語れるようにしなくてはいけないのではないでしょうか。ポスト安倍政権を見据え、市民のための民主主義をもう一度取り戻そう。みんなで考えよう、みんなで参加しよう、共に歩もう。この番組は民主主義を取り戻せ、市民メディア放送局運営委員会の提供でお送りいたします。さあ、本日もですね、番組をスタートしていきたいと思いますけれども、まずは冒頭、お詫びと訂正がございます。前回の放送でですね、私、安倍政権下で死刑執行された人数は38人と言ったんですけども、正しくは49人でした。38人というのはですね、第二次政権以降で死刑執行された人の人数だったんですけども、年末の12月の26日にですね、中国人の確定死刑囚がですね、ウェイウェイさんという方なんですけども、この方が福岡で死刑執行されまして、第二次政権以降で39人、そして第一次政権下で死刑執行された10人を足すと49人という数ですね。お詫びして訂正申し上げます。しかしこの数はちょっとね、もう異常としか言えませんね。中には再審請求中の方もいましたし、事件当時未成年だった人もいるので、もうとにかく執行してしまえと、安倍政権の、体質が出てるなと言うんですけどね。河井法務大臣が辞めましたよね。あの方が法務大臣になった時は、これは死刑連発するんじゃないかって、もうみんながビクビクしてたんですけども、まあ、やめてくれてよかったなという状況でね、まあ本当に大変な年明けになってしまいました。今日はですね、我々日本人が鏡にしたい、中村哲さんのお話を、していきたいと思いますよ。いつものメンバーで、お送りしたいと思います。
岩田徹です。
はい、西尾彩子です。
西尾則明です。
はい、そして、司会進行役は夏井聡でお送りしたいと思います。西尾さんはペシワルカに入ってらっしゃるということでね。
そうなんです。
ちょっと中村さんにはいろいろな思いがあると思うので、ぜひ、いろいろな話をね、教えていただきたいなと思ってるんですけども、新聞に出ていたんですけども、自分の子供に中村っていう名前をつけてる人がいるんですね。
アフガニスタンのね、はい、で確か、12月の4日に、中村哲さんが銃撃を受けて亡くなられた2日後に生まれた赤ちゃんに、まあ、現地の、方がつけたと、中村という名前をね、自分の子供につけたと。まあ、昨年のその12月4日にですね、まあ、その中村哲さんが、亡くなったと、ペシャワール会の現地代表を務めておられるんですね。まあ、非常にショッキングなニュース、まあ、最初に流れた報道では、まあ、一命は取り留めたというような、報道もあったんですけど、その後、移送中に亡くなられたという、ね、情報が入ってきてですね、はい、でまあ、数年前に中村哲さんの講演を聞いた以降ですね、私たちも、ペシャワール会の会に入ってですね、まあ、できることはもう会費だと寄付をするとかですね、まあ、中村さんの著書を買って読んだりとか、まあ、そういうようなことぐらいしかできていなかったんですけども、まあ、本当に本当に言葉にならないっていうのがね、まあ、正直なところですけど、どうでした？
最初はまさかと思ったんですよね、ニュースを一報を聞いた時に、ただ今まで心のどこかで中村哲さんの身にいつか何か起こるんじゃないかっていう予感は、まあ、奥様もおっしゃってましたけれども、なんとなくしないではいなかったんですよね。
まあ、ご本人も、ね、感じてたようですね。
でもそれが現実になった時に、いや、せめて命だけでも助かってほしいっていうふうに思ったんですけれども、
まあ、今回あの中村さんがですね、あの車であの移動中にその運転手、他の運転手の方含め5人の方とともにね、あの銃撃を受けて、まあ、亡くなられたということなんですけども、まあ、中村さんはそのペシャワール会というですね、まあ、あのアフガニスタンの、医療支援だとか、あとはあの、まあ、それ以外にあの様々な支援活動をしてきているんですけども、去年73歳ということで福岡県出身で、まあ、九州大学の医学部を卒業されて、まあ、お医者様でいらっしゃってですね、でまあ、最初はあの、まあ医療支援ということで、うん、あのアフガニスタンのお隣のパキスタンの方に、ね、入って、うん、まあ、そこにあのペシャワールという場所があってですね、まあ、そういったところから、まあ、あの医療支援をして、後にそのアフガン難民の支援ということでですね、まあ、様々な活動をしていくということで、うん、まあ、知る人ぞ知るあの、まあ、本当にすごい人だったわけですけれども、うん、まあ、あのアジアのノーベル平和賞といわれるあのマグサイサイ賞というのを、ね、うん、2003年に受賞、されていたりとか、あと、銃撃を受ける約2ヶ月前に、うん、2ヶ月前の10月の7日にはですね、その長年の活動が認められて、アフガニスタンのガニ大統領からアフガニスタン名誉市民賞を授与されるということですね、うん、まあ、外国人でいて、要するにその最高の賞を、ね、与えられるというのはなんかもうほとんどありえないということのらしいですね、うん、まあ、そういうような方が本当に、ね、あの亡くなるなんていうことは、ね、ちょっと本当に想像ができないような、まあ、本当にそのアフガニスタンの国全体も、ね、もう本当に喪に服して、葬儀ではね、ガニ大統領自らが中村哲さんの棺をね、うん、あのこう担いでっていうね、うん、本当にもう英雄としてですね、あの、まあ、そういう風な、あれをされたというね、うん、ですけど、
飛行機の尾翼にも、ね、
中村さんの
顔が
顔がね、うん、そうですね、
で僕はあの中村さんについて知ってるのはあまり知識はないんですけど、うん、あの戦場に近いところ、戦乱に近いところに行って医療支援をしたりとか、あと、まあ、緑化をしたのかな、砂漠を緑にしたりとか、そういう活動ですよ ね、うん、でね、印象的な言葉は憲法9条があるから、あの現地の人は日本人を信用してくれるんだっていう、うん、そういう趣旨の話をね、うん、されてましたよね、うん、だから私もその、ネット上でその言葉と写真の入った、肖像画の入ったあのものを持ってまして、中村さんが亡くなった時にはそれを、うん、フェイスブックにこう書いて、うん、でツイート中村哲さんっていうふうに、うん、まあ、投稿したんですけどね、う
ん、なんかあのアメリカ軍から医薬品の提供の申し出があったんだけど、はい、アメリカ軍と近いと思われたら困っちゃうんで、うん、一応お断りしたんだっていう話もありましたよね。
そうですね、う
ん、あの現地の人に信用されないから、うん、アメリカ軍の提供は断ったっていう、ね、うん、そういう話もありますよね。
あの中村哲さんのすごいところはですね、本当に素晴らしい、偉い、偉大な方なんですけれども、ご本人はそれを全くこうパッと見感じさせないところが私はすごいなと思ってまして、うん、その初めて、さっきのりあきも言ってたんですけれども、中村哲先生の哲さんの講演会を聞いた時に、その岩田さんが今言ったようにですね、あの憲法9条があるから日本人は海外に行っても信頼されるんだというようなことをまさにやっぱりおっしゃってましたけれども、うん、それからアフガニスタンでその砂漠を緑に変えたその治水の授業ですよね、うん、水を砂漠に水を引く授業をした時のその様子を、工事の様子をスライドで見せてくださったんですけれども、その喋り方がもう朴突とされてて、全く選ぶった喋り方じゃないんですよね、うん、もう朴突とこう素朴な喋り方で、小柄な中村さんがステージの上でこう喋るんですけれども、全く選ぶっていない、だけれども話してる内容っていうのは私たちができないようなことを実はもう成し遂げてらっしゃって、本当にすごいことを、世界でも中村さんのようなことができる方っていうのは本当に 少ない、もしかして中村さんしかいないんじゃないかっていうぐらいすごいことをされたんですけれども、ご本人は全く選ぶっていない。現地での活動の様子を映像でも見たことがあるんですが、今もインターネットでペシャワール会のホームページからも見れるんですけれども、現地の人たちの中に自然に溶け込んで活動されてる、医療活動もされてるし、それから土木工事も実際に自ら重機を動かしてされている。全くこう選ぶってもいないし、現地の人たちとも自然に溶け込んで、それがまた信頼されているという、なんかそこがすごくこう大きい人だなってうまく言えないんですけれども。
そうですね、うん、YouTube などでもね、いろいろな動画があるんですけども、うん、私もなんかもう漁るようにいろいろ見ましたけど、うん、ショベルカーの動かし方とかもうね、うん、すごいんですよ、うん、ね、で灌漑工事って言ってもあれ本当に石をわーっと敷き詰めて、そこにまた針金の網をこうやってこうね、簡単にこう水で流れていかないように、なんかものすごい手間のかかることをやってるんですね、あれね。で本当に砂漠だったところが林になって森になってって、ああこんな風になるんだと思って本当びっくりしました ね、
そうですね。だから先ほど言ったように、もともとお医者さんなん で、うん、で先ほど言ったように一番最初はパキスタンのペシャワールに行って、うん、ハンセン病の、ね、治療ということで現地に入って、うん、もともとなんで、それに志願したとかっていうのは、いろんなグッドもあるのかもわからないんですけど、うん、ご自身が登山が好きで、あと昆虫採集が昔から小さい時から好きでと、やっぱりそういう、こう山岳地帯に行くと珍しい、うん、蝶とかね、うん、もう見れるというような、うん、なんかそういう思いもあったらしいですね。ただそこからですね、さっき言ったようにそのソ連がアフターに侵攻してね、うん、やっぱりこう戦乱の中に巻き込まれていって、本当に貧困に遭う人、うん、あとはもう本当に、その山岳地帯などあまりこう人が入らないところなんかね、まともな医療ができないということで、それに対する支援をしてきたと、うん、でそうこうするうちに、2000年に大きな大干ばつが、はい、アフガニスタンで起こるんですね、うん、そうした時に医療だけでは、うん、要するにそのもう人々を救えないと、うん、もう目の前でもう小さい子供やですね、どんどん亡くなっていくと、うん、要するにいいことで、まずその水を確保しなければダメだということで、うん、1600本の井戸を掘ったと、うん、いうことをですね始めたと、うん、あとは、38箇所の現地でカレーズっていう地下水路をね、うん、修復する作業をですね、うん、やり始めたと、うん、ここからですね、もう本当にその医者のもう範囲を超えてですね、うん、どんどんそういうことをやり始めるんですね、
うん、で普通の人間の発想だと、食料を集めて、うん、お金を集めて、はい、ドーンって運ぶ、はい、っていうところに行っちゃうんでしょうけど、うん、遠回りのようで一番着実なところ
ですね、うん、
だから現地の人が そこで農業生産ができるようになるわけだからね、働く場所もできるし食料も確保できる、はい、カレーズって話しましたよね、はい、でカレーズってのはね、私シルクロード興味があっていろいろ調べたんで、うん、カレーズは地下水路なんですね。で元々はその井戸があって、その井戸を地下で結びつけて、それで人間が通れるくらいのこう横穴にするんですよね、うん、それで、全くの砂漠地下地帯から緑化されたそのオアシス地帯までカレーズが続くと、はい、でそういうのがシルクロード全体で飲料水の確保としてね、うん、地上に川作るとすぐ干上がっちゃうんですよ、うん、だからカレーズを古代から作ったという話ですね、敦煌の時代からね。
なるほど。ですか。で先ほど言ったアフガン紛争が、うん、終わるんですけれども、その後の混乱と干ばつということで、やっぱり先ほど国連はじめとしたですね、やっぱり国際援助機関とかいろいろ入るんですけど、やっぱりなかなか本当の現地の人たちのための支援というのは行われないということで、うん、やっぱりもう長く活動してきた中村さんの目からはですね、やっぱり現地に寄り添った本当のやっぱり支援って何だろうということで、 まあ、100の診療所よりも1本の用水路ということを2002年の春から訴えてですね、でここからすごいんですけど、アフガニスタンの、東部東の山村の地域で、長期的復興計画アフガン緑の大地計画というのをですね、この2002年から始めるんですね。これがもう本当に前代未聞の取り組みで、要は砂漠一面砂漠のところをですね、要するに緑に変えるっていうですね、うん、壮大なあの計画をですね始めて、2002年から、まあ、2009年10年ですねかけてですね、なんと全長 25km に及ぶ灌漑用水路を建設したと、うん、でその過程で先ほど那須さんが言ったようにですね、うん、医者である中村哲さん自らがですねシャベルカーに乗ってですね、うん、用水路を作ったりとか、まあ、当然その現地の住民の人たち村の人たちも、うん、もう何千人っていう、うん、もう何万人で延べ協力してですね、うん、まあ、それに取り組むということで、うん、でやっぱりいろんなテロだとか政情不安が起こったりする中でもね、うん、そういうことにめげずにですね、それをずっと続けていったわけですね。まあ、途中結構やっぱり砂嵐だとか、洪水とかに見舞われてですね、いろんな困難に舞いながらもですね、それを続けていったということで、で途中2008年にこれ私たちにも記憶が あるところですけども、日本人の、メンバーっていうんですかね、一人がですね、テログループに拉致されるという事件があって、その後、残念なことにですね、まあ、殺害されてしまって亡くなってしまうというようなですねことがあって、日本人スタッフはそれを機に、まあ、全員引き上げて、ただ現地代表である 中村哲さんだけ日本人が一人残って、あとは現地スタッフでずっと先ほどの灌漑用水路の建設のね、の計画をずっと取り組んできたっていう、まあ、そういう流れだそうですね。
うん、このペシャワール会っていうのは今何人ぐらい会員がいらっしゃるんですか？
2002年に、会員が1万名を突破、
1万名超えてるんだ。
2002年の段階で1万名を突破ですね。
今はどれ
くらい？いや、もっといるかもしれないですね。
いや、今お話聞いてね、私すごいと思ったのは、例えばどっかのテレビ局がね、キャンペーンでもってアフリカの井戸っていうのがあったんですよ、うん、だけど井戸掘っておしまいなんですよね、うん、井戸を何本掘りましたよ、じゃあこれで終わりますって言って、ずっと継続してそういう活動をしていてっていうのがね、これはちょっと、すごいなと思いましたね。
車を寄付したりとかね、なんか物をこう、うん、プレゼントしてやりましたよっていう、うん、
そうそうそう、
なんかちょっとね、自分たちのイメージアップを使ってたじゃないかっていう、
井戸を掘っておしまいとか、灌漑用水路を作っておしまいじゃなくて、うん、その後木を植えるとこまでやったわけでしょ。
そうですね、
そこは大したもんですよね。
やっぱりよくやれるのは、その日本の ODA なんかもそうですけどね、うん、やっぱり例えばダムを作って、うん、終わりとかね、うん、なんかそういう、こう施設を作って終わりみたいな、その後やっぱり地元の人たちが補修したりとかメンテナンスできなくて、途中でダメになったりとかいうケースっていうのが結構多いですよね。だからそういうことがないように、現地の人たちがちゃんと修復できるやり方でやったということで、で特にですね、その用水路を建設するときに福岡県の、にあるその山田関っていうですね、うん、関があるんですね、うん、でこれはもう江戸時代かな、もう本当に日本の古くから作られたものの、うん、そこから着想を得てですね、その技術とか、うん、まあこう設計っていうんですかね、を取り入れて用水路を建設してですね、うん、一面砂漠だったカンベリ砂漠というのが、まあ、先ほど言ったようにその総延長25キロを超えるですね用水路ができたことでですね、なんと1万6500ヘクタールってどのぐらい広いのかちょっと分かりませんけど、その広大な地域がですね、もう緑に変わったと。で今まで要するにその食事もできない、家族も養えないので仕方なく武装勢力の、まあ、要するにそういったところで 傭兵になってね、うん、まあ、働いていた人たちが戻ってきてですね、うん、農業に戻ってこれってですね、うん、なんと65万人がその農業に従事することができるようになって戻ってきてということですね。で治安も良くなって、要するにその農業就業者が増えたことによって、うん、どんどんこう豊かになってね、で今までなかった市場とかもどんどん立ってですね、うん、で家族もどんどん戻ってきてっていうね、まあ、そういうこういう風な形になったっていうのがね、本当にそれはすごい画期的なことだった
らしいですよね。よくね、テロをなくすには、うん、世界的なこう差別をなくすということとテロ組織への資金と、人間の流入を防ぐということとそれから、テロに走るような人たちが生活できるように環境を作るっていうのがあるんですよね、はい、でその中で資金の面とそれから人間のこう入り込むのを防ぐっていうことは、まあ、警察とかね、うん、やるんだけど現地の人がねそういうところに行かなくても生活できるようにするというのは、うん、これは素晴らしいですね。
そうですね、
うん、
まあ、本当にこう上辺だけのテロ対策っていうことじゃなくてね、うん、まあ、本当に人々の暮らしっていうものを本当により良くするためには何が必要なのかということをやっぱり現地で皆さんと一緒に考えてねやってきた、まあ、そういう、まあ、本当に、まあ、中村哲さんがやった本当に偉業というのはね本当にすごいことじゃないかなと思いますけどね。
あと中村先生はモスクも作られましたよね。
そうですね、
うん、川水だけじゃなくてその何ですか精神の拠り所っていうんですかその現地の人たちの、うん、その体を満たす命の水だけではなくて精神を満たす命の水それも必要だと考えて、まあ、中村哲さんはクリスチャンなんですけれどもイスラム教徒の現地の方々のためにモスクを作られたという、うん、
そうですね 9.11 の、世界同時多発テロ以降ですね、まあ、アメリカ軍が、まあ、アフガンにですね軍需介入をしたことでですねまあ、そのイスラム教がまあテロの温床になっているでモスクがですねまあそういった場に使われているということでモスクがことごとく破壊されたそうですね。で中村さん自身がおっしゃってたんですけども先ほど言ったようにもうその緑の大地計画でその用水路ができた時にもですね現地の人たちはすごく喜んだと。ただですねモスクを再建したんですね。これもですね中村さんが設計を一からですね自分自身で独学で勉強してですね
そうい
う技術者とか日本から呼ばなくて自分が設計図を書いてそれで現地の、まあ、人や、まあ、物を使ってですね、まあ、資金はですね日本の、まあ、例えばシャール会とか支援者からまた何十億っていうお金が、まあ、要するに建設やモスクの建設に使われたんですけどもモスクができた時に要するにできた以上にですね現地の人たちがすごくやっぱり喜んだというようなね、うん、でその時に現地の人たちが何て言ったのかっていうのが解放されたって言ってたんですよ。私たちは解放されたって言ってたんですね。要するに先ほど彩子が言ったようにやっぱりそのイスラムっていうのは悪いという、うん、その西洋のこう押し付け価値観一つの価値観に基づいてやってきたことに対してね、
はい、
モスクが再建されたことでですね、うん、私たちは解放されたっていうね、うん、これはすごい本当に重い言葉だなと思いますよね。
そうですか、うん、話聞いてるとね、うん、医療だけじゃダメだから、うん、こっちはやろうとか、うん、あるいは、用水路を作っただけじゃなくて緑化もやろうとか、うん、緑化ができたら今度はモスクだっていうのは、うん、多分ね、うん、私聞いてないけど中村哲さん自分で発想されたんじゃないかなと思うんですよね、うん、現地で人たちと話して
ですね。でモスク寺院ができたら今度は学校も作ったんですね
学校も、ま、
マドラサっていうねやっぱりこれも地元のやっぱりその教えというかね、うん、考え方を、まあ、尊重した形での教育施設というのもね、うん、作ったということで、うん、 まあ、本当に何ていうか現地の人たちが何を望んでいるのか
そうです、ね、
ということを何ていうか偏見っていうか、
うん、
あの曇った眼鏡で見るんじゃなくて、あの本当にそれを、ね、あの真剣に考えて、うん、皆さん現地の人と一緒にやっぱやってきたということなのかなと思いますね、うん、
現地の人の話をよく聞いて、現地の人たちとよく話し合って、いろんなことをこう発想してつく、うん、やっていったんでしょうね、
うん、政治家が本来やるべきことを一人でやっちゃった、
ね、そうですね、だから国際貢献ですよ本当にこれが、
まあ、ちょっと話は尽きないんですけどね、まあ、中村さんの遺体がこう日本に戻ってきて、日本の政治家の家の方の人たちが出迎えるのかなと思ったら行かなかったですね。まあ、いろいろ批判があったんでしょうけど、あと、うん、でね、あのご遺族の方に
感謝状
ね、なんかちょっとこう儀礼的に安倍首相がやってましたけども、あれもちょっとなんかね
本当にね寂しかったですよね。
あれはいつでしたっけ、中村さんが国会で呼ばれて
海外派遣、海外派遣の
時ですね、
ヘル特措法の時の、中村さんが、まあ、その頃は確か2008年の時のインタビューでこういうふうに言ってるんですね、まあ当時いろいろなその、あの対テロ戦争とかねいうことを念頭に置いて、こう言ってます。極悪非道な、タリバンがいなくなり、アメリカによって自由とデモクラシー解放が進んだという認識は間違っている。危害や投資の恐れが残る人がまだたくさんいるということを言ってますね。それとアフガン支援とは爆弾でできるものではないと、パンと水の問題だからだと、パンと水の問題だからだと、あ、そうですね、その時に、取材で日本国憲法についてもやっぱ触れて、おられてですね、中村さんはこういうふうにおっしゃってます。アフガニスタンの人々は日本が一度も戦争をせずに戦後復興を果たしたことを知っています。広島と長崎で何が起きたかも知っています。憲法9条があったから、日本人だから命が救われたという経験を私は何度もしましたと。一緒に水源を作る、まあ、井戸を掘ったりですね、まあ、用水路を作ったり、まあ、そういったことを作るといった人々の生命に関わる事業を進めれば、まあ、テロ組織に襲撃されることはないと。武器を持たないことが力になることがあるということもですね、おっしゃっています
。まあ、いずれにしてもね、大変な人を亡くしてしまったという感じですけども、まあ、なんていうんでしょう、人生の意味と言いますかね、生きる意味をなんか教えられたような気がしますね。まあね、まあ、こんな小さな番組でね、何ができるんだという気がしますけども、まあ、我々もちょっとね放送している意味をかみしめながら ね、ちょっと目標に向かって進まないといけないですね。
この放送神戸で放送してほしいっていうコメントがありましたね、この投稿に。
あ、そうですか、
はい、
ありがたいですね。
神戸の方ですか。
神戸の方は神戸で聞きたいから神戸で放送してほしい。
一応ポッドキャストの宣伝してそうですか、分かりました。今日はこんなところでね失礼することになってしまいますけどもね、まあ我々もねちょっと中村さんの背中を追いかけながら頑張りたいと思いますね。
そうですね、
はい、それではまた、同じ時間にお目にかかりたいと思います。さあ、いかがだったでしょうか。なんだお前たち素人じゃないかとおっしゃる方もいるかもしれません。しかし主権者、この国の主は私たち国民です。国民が主人公であり、国民が最高責任者です。もっともっと大っぴらに政治的なことを語って良いのではないでしょうか。アメリカのように民主党を支持するミュージシャンが党大会で演奏したり、共和党を支持する著名人が党大会でスピーチしたり、前回の選挙は共和党だったけど今回は民主党を支持するぞとか、その逆があったり、もっともっと自由に大っぴらに政治を語れるようになって初めて民主主義は私たちのものになるのではないでしょうか。異論反論あるかもしれません。皆さんの声もぜひお聞かせください。風は吹かない、全て